ご理解第19節。金光大臣は形がのうなったら来てくれというところへ行ってやる。去来する者、それは金光大臣取り次ぎの働きの場であるここに始まる。来てくれというところに頼む時だけでなく、お礼を申す時もお詫びの時も来てもらわねばならぬ。神様のおかげをいただくと申します。その神様、私どもは神様ということは、いわゆる平等におかげを授けるものだと思います。まあ、それが私どもとしてはそういうエコひいきのない神様、誰にでも平等におかげを授けてくださる神様というものをイメージしがちですし、まあそうあってほしいと願いますけれども、これはどうも人間のまあ勝手な思い込みというのでしょうか、勝手な願い、まあ思い込みですね、勝手な思い込みというとこでしょうかね。そういう感じもいたしますね。例えば神様は平等だと私どもに、まあご飯ならご飯のお膳についたといたしましょうか。朝ご飯のお膳についてみんなに平等に、例えばご飯茶碗に3杯なら3杯のご飯をまあ支給してくださるといたしましょうかね。それが果たして、まあ普通に言う平等といえば、例えば10人いれば10人の人にご飯3杯分を平等に支給しますということでしょうけれども、それが果たして平等だろうか。みんなが同じように同じ分量をもらうということ、与えるということが平等だろうかと思いますと、そうではないように思いますね。物やお金やそういうものを平等に分配する、まあ等しく分配する、これが平等だ、神様の平等に何と言いましょうか、おかげを授けてくださるのだと私どもは思いがちですけれども、それは人間の勝手な言い草でしかありませんね。私などは胃潰瘍の手術をしておりますし、もともとそのたくさん食べる方ではありませんから、まあ一杯のご飯を食べるのがせいぜいですね。かたや大食いという人がおられます。例えば毎日毎朝その5杯の食事をいただかなければ満足しないといったような体格の大きな人がおられるといたしましょうか。そういう人たちには3杯のご飯をいただいてもまだお腹はいっぱいではない、いわゆる満足できないわけです。ところが私などは3杯も出されるともう食べきりません。一杯で十分で、それ以上はかえって苦痛になってしまいます。いわば誰にでも同じように同じ分量を与えるのが平等だということでは、まあそうかもしれませんが、それでは人が助かるということにはならない。その人に応じた分量を与えて初めて人々が同じように助かるというのでしょうかね、いうことになりますね。その人々がいかにすれば助かるのか、何も同じ分量をみんなに与えることが平等ということではない、それでは本当に人の助かりには まあ、つながらないということになりますね。今朝は不思議な意味がよくわからないようなお夢を実はいただいたのです。それで、あ、なるほど、神様というお方は平等といわゆる人間が意識するところの、人間がイメージするところの平等感とは少し違っておられる。まあ、ある意味師匠が申しておられましたことは、神様からエコひいきをされるような人間になりなさいというのか、神様からエコひいきをしてもらえるような信心をしなさいと教えてくださいましたね。まあ、これは、まあ、いただきようによっては大変間違ってしまいますけれども、例えばテストといたしましょうか。何か学校で試験を受ける。そして試験の点数をつける。どんな人にでも100点満点を与える。まあ、これが平等であるようにも思いますけれども。まあ、ご飯の例から言いますとね。しかし、勉強をした人にも100点。勉強をしない人にも100点を与えたのでは、ちょっとおかしなことになりますね。その勉強をした人には、勉強をした人に応じる点数を、遊びをほうけて勉強をしなかった人には、それ相応の点数をつける。ということの方が、まあ、より現状に即したものではないでしょうかね。ですから、神様は平等だと言っても、その誰にでも等しいように扱われるということではないということなのですね。神様が誰でも同じように助けてくださるというわけにはいかないということなのです。実は、お夢の中で、二代親先生が、その物置かなんかの屋根ですね、その屋根に登っておられて、私にその屋根の上から、いわゆる植木鉢でしょうかね、そういうものの、あれを取ってくれ、これを取ってくれと、それを屋根の上に、あげられるといったようなところのお夢だったのですが、いわば下に置いておくよりか屋根の上にあげた方がより日当たりが良いわけですね。いわば日の当たる場所に出そうとする、そのためにはあの植木鉢が、この植木鉢がと選ばれるわけですね。まあ、選ぼうとしておられるわけです。これは、神様がやはり選ばれる。神様から選ばれる。その神様から選ばれたその植木鉢が、日の当たる場所、より良い日の当たる場所に出られるというのでしょうかね。出してもらえるというのでしょうかね。まあ、その基準が何であるかは、わかりませんでしたけれども、その、やはり、神様から選ばれて、選ばれたものが、より日の当たる場所に出ることができる。という、ある意味、神様がエコひいきをなさる。ということにつながるわけですね。しかし、その神様のエコひいきといっても、例えば、勉強のできないというのではない。勉強をしてこなかった。宿題をしてこなかった。その遊びほうけている子供を、に点数を上げようというのではないということなのですね。勉強をするでも、 それこそ真面目にコツコツと勉強をした人、その人にはそれ相応の扱いをしてくださる。しかし遊びほうけていた人にはまたそれ相応の点数しかもらえない。いわばその人に応じた扱いをしてくださるという、それが神様のまあ平等だということでしょうかね。その人の心のありように応じて、その人の心磨きの精進のあり方に応じて、日の当たる場所にでも神様が出してくださることであろう、神様が選ばれることであろうと、誰も彼もがその何と言いましょうか、日の当たる場所に選び出されるわけではないということなのですね。その神様から認められる信心をして初めて、神様が私どもを選んでくださる、日の当たる場所へ出そうと選んでくださる。まあ確かに平等におかげを授けるというよりか、平等にいわゆるチャンスは与えると、その与えられたチャンスをどう生かすか、それは私どもの信心いかんだということでもありますね。神様は等しくみんなにまあそのチャンスは与えてくださるけれども、みんなに同じようにご飯を配るというような平等の与え方ではない。そういう意味において神様がエコひいきをしておられるように見える時もありますね。それは自分のまあ不行状というのでしょうかをさておいて、あの人ばっかりエコひいきをしておられると見えることがあるかもしれません。確かに神様は信心が手厚い人と信心の薄い人と同じように扱われるということはないということですね。手厚信心をすれば手厚信心をするだけの扱いをしてくださる、信心が薄ければやはり薄いだけの扱いをされる。まあそういう意味においては何と言いましょうかね、私ども人間から見ればエコひいきをしておられるように見える時があるかもしれませんね。神様からそれこそエコひいきをされるような、ああこの氏子はいい氏子だ、この氏子を日の当たる場所に出そうと思ってもらえるような、やはり信心の稽古をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。